日酔い女子会へようこそ。このラジオはメインパーソナリティのラビオリが二日酔いの週末に輝くミレニアル世代とお話を繰り広げ、勇気と笑顔をもらう番組です。私も30代に入りました。アラサーとしていろいろ悩めることがあると思いますが、このシーズン5ではこう男女とかっていう性別の壁を越えて女子会とは言いつつ、いろんなゲストに来てもらって語りんちょしていこうと思います。みんなと、人生観、結婚観、恋愛観、仕事観、もっと旅行とか海外の移住の楽しさとかそういうところも絡めながらいっぱい面白いことを話していきます。私が迎えるゲストはもう有名人でもインフルエンサーでもなく、本当に私の大切な友達だったり、友達の友達です。なので世界中誰もが主役で、どんな人のストーリーも面白いなって思ってもらえるようなエピソードを作っていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。何か感想とか質問とか、このエピソードに対してのリアクションとかがある人は下に QA を貼っているので、ぜひ投稿してください。投稿は私にしか見えませんのでご安心ください。ではいってらっしゃい。まずはここから日本のチャプターですね。
そうですね、日本のチャプターを聞いてもみんなあんまり興味ないと思う。
いやめっちゃ興味あるでしょ。むしろさ、こういうことしてきた人が日本に来たら日本ってどう見えるんだろうっていう。だってさ、一応ナショナリティとしては日本だけど、
そうだね、
私アジア人としてのアイデンティティも一定こう自分の中に育ってきてるけど、ホームとは呼べる場所じゃないというか、住んだことはないみたいな感じでしょ。でも、そのドラマいっぱい見てる
そうね、確かに
カルチャーはしっかりね持ってきてるっていう。
そう、
いや面白いよね。このさ、最後の1年の留学が日本だって、留学っていうか、その3年目に日本に勉強してたと思う、この日本に行くっていうのはいっぱい選択肢があったの、それとももう日本に3年目行くみたいなのを決めてたの？
ある程度もう決めてたね。他の国とかも全然行けるんだけど、もう自分は入学した時からもう3年目は日本に行くってもう決めていて、やっぱそのラストチャンスっていうとすごい大げさだけど、その当時自分が思い描いてた中だと、多分日本で生活するラストチャンスとか、学生生活として送れるのがラストチャンスかなと思ってたから、もう3年目は絶対日本に行くって決めていて、もうそれこそ小中高も全然ありがたいことに今もね、ロンドンとシンガポールで過ごせてめちゃくちゃ楽しい時間だったけど、やっぱ日本の生活もしてみたかったなって思ってたし、で大学も実際フランスに行くことを決めて、大学生活もそっちで過ごしてたから、もうこれがラストチャンスだと思って、もう絶対日本での生活をしてやると思ってたから、もう3年目はもう決まってて、で基本的にはその大学のルールとして、その3年目の交換留学は自分が馴染みのない国とか行ったことのない国に行くっていうのがもう条件としてあって、やっぱその自分が知らないところを初めて知るっていう経験をさせるのが一番の目的だったから、はいはい、それこそ自分の国籍の国には行ってはいけない、自分が今まで住んだところには行っていけない、何度も旅行してるところは行っちゃいけないっていうルールがあったんだよね、その申請するときに。
で、おー、じゃあダメじゃん。
そう、でもダメなんだけど、やっぱ国籍が日本でもやっぱ過ごしたことがなかったから、これを機会に日本の文化とか日本での生活っていうところを経験したいと、自分のある意味血のルーツであるところに行って、マザーランドに行って、どういうところなのかっていうのを肌で感じてみたいですっていう、なんかそのエッセイじゃないけどさ、ちょっと一筆1ページぐらいなの書いて、でそれでそれが受理されて日本の大学を選択できるようになって、でそのまま日本で1年間交換留学をしたってな
と。思いが詰まってますね。
もうやっぱもう入学から決めてたことだったから、日本に行くって、
どうだった？なんか、
でもね、
がっかりしなかった？大丈夫？
いやもうね、めちゃくちゃ楽しかったよ。
あ、本当？そうなんだ。
交換留学生だから、やっぱ勉強は全然さ、そんな大変じゃないじゃん、その学部の子たちと比べたら。だからもう本当に最低限の単位って言ったらあれだけど、勉強ももちろんやりつつだけど、 でもやっぱそこ向こうでの生活の方が期待していた部分だったから、もう本当当たり前のことなんだけどさ、例えばコンビニに行ける幸せとかさ、なんかラーメンが食べれるとか、なんかそういう些細なことでも、あ、日本で生活してんなっていう実感があってすごい楽しかった。
そうだよね。だってさ、ちょっとさ数週間旅行して帰ってくるだけでもコンビニとか感動するからね。日本のそういうベーシックな、ね、生活の充実さってすごいよね。
そう、なんかもう本当に田舎から出てきたやつみたいな感じだったけども、初めてカラオケ行った時とか、あ、もうこれがドラマとかで見てたカラオケかみたいな、結構感動したりとかしため
っちゃ面白い。そうか。でそこからそのまま住むというか、大学院は日本にっていうのも、その自動的じゃなくて自分での決断なんだよね。
そうだね。そうだから3年でそうめちゃくちゃ楽しい1年を過ごして、で、まあ、その時も学生寮住んでたから、やっぱ生活もすごい楽しくて、みんなでいろいろエクスプロアジャパンしようぜっつって旅行とかもいろいろ行ったから、もうその1年はもうしこたま楽しくて、もうめっちゃ良かったね。とりあえずもう楽しみエンジョイしまくった1年だったんだけど、3年で終わりだったから、まあ、単位を取り終えて、で卒業式も別にフランスに戻って出ればいいんだけど、まあ、やっぱね、そこがフランスのシステムだなと思うんだけど、全員が卒業生でも全員がこう式に参加できるってわけではなくて、抽選なんだよね、その誰が参加できるかっていう、もう本当謎のシステムで。
マジ謎だね。だ、初めて聞いた。
そう、フランスに行っても確実に卒業式にこう席が、自分の席が用意されているっていうのではなく、そのラッキーだったら座れるっていう感じだったから、もうなんかしかも卒業証書もオンラインで送られてくるから、別にハードコピーもないし、何も。だからもう同じクソ適当だなと思ったけど、そうだから別にわざわざフランスに帰らなくとも、後日その映像で卒業式の写真が送られてくるとともに、卒業おめでとうっていう PDF が送られてくるっていうだけだったから、すごいドライな感じだったんだけど、まあそのためにわざわざフランス戻るのもなんかちょっとうーんって感じだったから、もうそのまま日本にいて、でその後どうしようかなっていろいろ考えてたんだけど、まあ、3年の大学だったから卒業したのが20歳の時だったんだよね。だから20歳で大学院に行くか就職するかみたいなちょっと迷ってて、でもちょっとここで一個日本のこうシステムにぶつかったのがあって、一回就職活動してみようと思って、実は最後交換留学終わるタイミングで、手前のタイミングか、就活をし始めたんだけど、まあそれこそマイナビとかいろんなサイトに登録をしていて、当時、今じゃ絶対ないけど、当時登録するときにまあ、メールアドレスを入力して登録をするんだけど、その何て言うんだ、メールのさアットマークの終わりの、例えばアット一橋とかアット慶応とかアット早稲田とか、みんな学校の学生の時のメールアドレスあるじゃん。
はいはい。
それを入れてその申請するんだけど、もうなんかそのフリースペース欄がなくて、もうなんか日本の大学でしかなんかその入学ができないようになっていて、海外の大学なぜか進学できなくて窓口が違ったりとか、なんか意味が分かんなかったりとか、あとは1個その大学院に就職するときにも、フランスは3年制の大学、まあロンドンとかもそうだし、でも3年でちゃんと BA が取れるっていうもので、カリキュラムで、でも日本とかさ4年制の大学で BA が取れるっていうやつで、だからその就職する前提条件として4年間 の, 大学生活を終えて BA を取得していることっていうふうに規定されていて、最終的には BA 持ってるけど、あなたは3年だからすいません受けられないです弊社をっていう感じに断られる会社が何個かあって、
やばくない？
意味が分からないと思って、
ねえよ、ほんとぶっ飛ばすぞマジで。
なんで3年だからダメなんだっていう、
もうさ本質からずれすぎでしょ。
だからもうそれも一個一個さ各社に問い合わせて事情を説明して、まあダメだったところもあるし、まあじゃあちょっと一回それで特別にいいですよって言ってくれるところもあったけど、なんでそれが特別対応なのかもちょっとよく分かんなくて、
全然ね
BA してきてんじゃんみたいな。そうだからなんかそういう壁にぶち当たって、いやちょっとまあ就職するのもまあ20歳で早いし、仕事したいわけでもないし、まあ大学院とかビジネスとか経営とか学びたかったから、ちょっと大学院行こうと思って、いやそれで一回就活をやめて、でそのまま大学院の勉強して 進学して、同じ交換留学の先の大学と同じところで大学院になったって感じかな。
なんかでもインクルーシブじゃなくて嫌ね、本当。
そうだね。
そうそうそう、今は違ってるといいけどさ。うんうん、そっか。でも大学院もじゃ余裕のスイスイスイですか？
いや全然超大変だった大学院は。
そう、てかさ、私さ、ずっと何だろう、最初の前半戦で来た、しゅうくんってどうやって日本語勉強してなんか喋るはさ、家族ってまだしもさ、なんか読み書きが大変でとか言ってた、日本人学校の時。
あ、そうだね、う
ん
う
ん、なんか急にさね、日本のその就職とか大学院とか、うん、ってなんかめちゃくちゃ難しい日本語使わなきゃいけないじゃん。
うん、大変だったマジで日
本語。勉強したって感じ、それともなんか自然に、
普通に、いやもう普通にみんなが英語を学ぶような感覚で日本語を学んだね。
あ、語彙を覚えて
とか。そうそうそう、11歳まで本当に日本語喋れなかったから、うん、イギリスにやられたとか最後の日本人学校とかもほとんど日本語喋れなくて、もうなんとかやってたけど、やっぱ家でもさ、英語で、まあお兄ちゃんとも英語で話してさ、親が日本語で喋って、まあ英語で返すみたいなところが繰り返しだったから、全然日本語が上達しなくて、まあ毎週補習校とかも行ってたし、でもなんで土曜日学校行かないといけないんだって、いやいや気もあったし、だから日本語に対してなんか嫌だなって思う時期が多かったんだけど、はいはい、なんかでもシンガポールに引っ越してからね、こう日本語をこう自主的に学ばないと、とか学びたいと思ったのが、やっぱこうイギリスと比べて、もうシンガポールも最初もちっちゃいからさ、どっか街中出て高島屋とか伊勢丹とか行くと必ず日本人がいるじゃん、そこに、うんうん、だからもう歩いてると日本語が聞こえたりとか、なんかそういう瞬間がやっぱすごい多くて、その時に自分のこうアイデンティティみたいなのを結構考える時が来て、こうまあ日本人でありながら喋れないっていうのがなんかちょっともどかしいなと思って、日本語勉強しようってなって、いわゆる塾みたいなところに行って、そのみんながやるようなドリルとか、もう本当恥ずかしいけど小学生のドリルから始めてで文法とか学んだりとかして、で GCACID とかのカリキュラムでも日本語を選択して、もうねみんなが高校で読むような書籍とかいっぱい読んで、もう梶本次郎とかなんか芭蕉門とか芥川とかなんかそういうのをめっちゃ読んで勉強したね。
そうだった、なんかそんな苦労があったんですね。そ
う、でもすごい良かったのが、やっぱ日本人っていうやっぱ自覚あったから、その何かしらこう日本とのコネクションは持ち続けたくて、それが日本のコンテンツだったんだよね。だから日本の音楽とかドラマとかバラエティとかも海外で見てて、ですごい幸いなことにバイオリンとか音楽やってたから耳はまだいい方で、その発音とかもそのドラマとか、いわゆるその教科書にはない話し言葉、日本のやばいとか、なんかいわゆるギャル語的なやつだけど、なんかそういうのも全部ドラマとかでこう見ていて覚えて、イントネーションもそこで学んで、最初なまってたのが徐々にこう自然な喋りになって、今こんな、まあ、普通に違和感なく喋れてるっていうような感じが中高だったね。
すごいよ、すごいすごい。そっか、いやめっちゃね、オフィシャルバイリンガルだもんね今、
うん、そうだオフィシャルバイリンガルだね。ようやく
そっか。じゃあ大学院はやりたいことできて。
あ、そうそう、でもまあやっぱ初めて授業を日本語で受けるっていう瞬間だったから、やっぱそれはすごい大変で、まず日本語で授業を受けるってことがなかったから、交換留学の時も全部超楽に英語の授業しか受けてなかったから、やっぱエクスプロアジャパンの要素の方が強くて、勉強はまあまあみたいな感じだったから、
まあいいんじゃない
ですか、ね、そう、落胆的なやつで英語しかやってなかったから、初めて日本語で授業を受けて、で一応まあ MBA だったから、その半分社会人半分学生で構成されているプログラムだったから、やっぱ社会人の人たちのこう喋り方とか日本語の使い方とか、その適切なこうめっちゃ超的確な感じとか、やっぱそこも違ったし、うん、もうなんか学生だからこうなんか足引っ張るわけにはいかないしとか、なんか結構ね競争力的なところがそこであって、辛かったことも多かったかな。なんかやっぱ、あ、やばい、全然ついていけてないやとか、そもそもこれの意味が分かんないやとかっていう、結構葛藤とか、
ザ学生なら、うん、なんか勉学に励む学生としての葛藤が、
そうだね、うん、もうめっちゃ勉強もしてたし、でもやっぱ 普通の生活っていうかもう楽しみたいし、でその時あの寮長をやってたから、寮にまだ住んでたから、なんかその寮長としてそこに住んでたから、そのいわゆる交換留学生を今度は迎え入れる立場で、その子たちのこう日本での生活をスムーズになるようにこうサポートしてあげる。あ、私もやってた。あ、本当本当、そういうのやってたから、RA やってたから、なんかその、そっちでのなんかこう、なんだろう、それもおろそかにできないっていうのもあって、結構ね、大変だったね、そこは。
マルチタスキングしてた、
うん。そう、マルチタスキング、マルチタスキング。
なるほど。なんかでもそれでさ、就活で一回阻まれ、で、大学院でも社会人と触れってなってからの、やっぱ、うん、まあ、全修校の友達がこう、質問する、なぜ日系の広告代理店に就職するのかっていう、いやもうなんか面白すぎるよね本当に。なんかさ、もうそこまで聞くとさ、どう考えてもなんか外資系の日本にいても外資系とかになんか行きそうじゃん、
うんうん、
でしかも MBA も出てるから、なんかわかんない外資コンサルとかそういうのもなんか全然ありえるのに、まさかのなんかそれこそドラマのど真ん中みたいな、キムタクのなんかドラマみたいな広告代理店みたいな、なんかね、すごい、
まあね、そう、うちの会社の先輩とかにみんな言われるね、同じ人もめっちゃ聞かれる、
うん、どうしたみたいな。
でもやっぱもうそれも3年目に交換留学行くっていう決めてるみたいな感覚とすごく同じで、もう大学院入学した時から日本の日系企業に勤めたいっていう気持ちが多くて、うん、だから、うん、外資も受けてないよね、一個も。もう日系しか受けてなくて、なんかね、やっぱ学生のレベルと、学生の時とやっぱ社会人ってすごい違くて、もうまさにその MBA で社会人と学生とのこう授業を通じてなおさら感じたんだけど、やっぱこういくら優秀な学生でも、もう社会人になったらやっぱ社会でスタートする地点はゼロで、そこから育っていくっていう感じだから、いくらなんだろうな、首席で大学卒業してても、もう社会人じゃみんなベイビーみたいな始まり方なわけで、うん、でもうそれこそハーバードとかオックスフォード、ケンブリッジとか卒業している友達とかも、もうすごいいいところを今就職とかしてるし、めっちゃ輝いてるけど、じゃあ一番最初に就職する先がどこかっていうと、まあその大手行く子もいるけど、やっぱそこに行けない子たちもほとんどで、ベンチャーから始めて、で、その中でもベンチャーでもやっぱ超優秀な大学出てても、もうなんか足でまといな生活をしていても、なんか特にさ、海外とかだともうみんな蹴落としていく文化だから、競争力が半端ないんだよね。だからもう自分で生き抜くためには自分でこう能力を先輩からこんな感じでやっていくとか、ね、自分で生きていく力を
アピールとかも
失わないといけないから、相当大変な思いをしてたんだよね、周りの友達がみんな、その大学学部から
そんなそれを見てたんだね。
そう。で、そうなると、やっぱ自分がいくらいい大学とか出ていても、やっぱ社会人はみんなゼロから始まるから、最初はやっぱすごいしっかりした、こう、教育制度、まあその、研修制度か、ごめん、研修制度が整っていて、ちゃんと学生から社会人のステップアップが、こう、ヘルプして、こう、サポートしてくれるような会社に就きたいなと思って、やっぱそう考えると、やっぱ日系企業とかが圧倒的にその新入社員の研修制度とかがすごい手厚くて、だからそれが、まあすごい単純な理由だけど、それがあって、まあ日系に行きたいなって思っていた。
はいはいはい。
なんで広告代理店っていうと、まあなんか、やっぱやるからにはなんか楽しい仕事がしたいなと思って、なんか当時、日本でも、なんかその通学してるときに、まあ15秒、30秒のなんか映像を見たりとか、ポスター1個見たりとかで、結構こう感情が動くっていうのがすごい面白くて、なんかこの1枚の絵とか30秒の動画で人の心が動くっていうのはすごい感動的なものだなと思って、まあやっぱその人の心を動かすっていうような仕事をしたいっていうのと、あとは、やっぱずっと今まで海外に20年間住んで、いわゆる外から日本を見ている、まあ、外国人目線で日本を見ているから、こう、ほんと些細なジャパンビューティーじゃないけど、この日本の美しさとか、日本のブランドの素晴らしさとか、やっぱ海外にはない、こう、追求し続ける姿勢とか、そのおもてなし精神とか、なんかそういうザ、 こう日本の象徴的な美っていうところがすごく魅力的で、それをめちゃくちゃ発信して、世界に発信して、日本の素晴らしさとか日本のブランドの良さっていうところを伝えていきたいなっていうことがあったから、まあ、これがやれるんだったら広告代理店でグローバルの仕事がしたいなと思って入ったって感じかな。
めちゃくちゃ、合格
合格、うまくできました。就職も
いや、それ言われたらもう通すでしょ。
いや、でも最終面接めっちゃしくじって、もう準備しすぎて、もう全然最後喋れなくて、あ、これ落ちたなと思った。
めっちゃイメージできるわ、しゅうくんがめっちゃ準備してるとこ
そう、準備しすぎてなんか全然うまく喋れなくて、あ、これは落ちたわって思った。でもなんか、
いやいやいやいや、
本当に運よく受かったけど、うん、
で、だし、あの今の思いってね、言葉がなんていうの、完璧じゃなくても変わらない思いだし、うん、なんか私も日本の広告のレベルは本当に高いなって思うかも、うん、ね、うん、本当にすごいよね、
ね、
上手だなって、うんうん、クオリティ、やっぱ日本のその丁寧さとか細かさ、細やかさみたいなのが生きてる作品だよね、うん、まあ、ちょっと広告自体のこう、うん、なんだろう、意義みたいのいろいろ言われてるけど、うん、一つ一つの作品はなんかやっぱ他国にはないすごさというか、
まあね、確かにね、
うん、いやー、だからそれに惹かれるっていうのは、なんか海外の人も言ったりするじゃん、日本の広告、うん、なんか電車の中って面白いとかさ、
はいはいはい、
うん、すごいわかるよね、
気持ちが。そうだ
よね、うんうん、そっか、なんかいいジャーニーだよね、
うん、
うん、ね、入ってみて、なかなかね、でもさ、ね、すごいさ、うん、なんかドメドメな、なんていうの、仕事、
そうだね、ま
あ、職場、うん、は、うん、なんだろう、まあ、覚悟してた通りって感じなのかな。
そうだね、でも意外と入社してからのギャップが悪いギャップじゃなくていいギャップの方が多くて、うちの会社って、まあ、日系だけど、なんか本当に配属される場所によってはこうめっちゃドメドメの体育会系のところもあるし、意外とそうじゃないところもあったりして、多分自分はなんかこうラッキーな方だったから、こう、まあ、同期とかでも本当に一人しか配属されないところだったから、すごくアットホームな感じでやらせてもらえて、 こっちの事情とかもちゃんと理解してくれて、日本語もまあもちろん喋るし書けるようになったけど、まあね、そのいわゆる日本でずっと生活してきた人たちと違くて、レベルが違うから、そこはすごく最初は温かく見守ってくれたりとか、だから そういった意味ではこう堅苦しさとかこう縛り付けられるような感じではなく、逆にうちの会社はもう、なんだろう、自由にやらせてもらえる環境だったから、もう1年目からまあ、もちろん議事録だったりとか準備係とかそういうのもやりつつだけど、それ以外の仕事とかもすごいさせてもらったから、そんなになんだろう、悪いギャップ、思い描いていた日本のこうめちゃくちゃトップダウンでっていうような感じはなかったかな、
うんうん、うんうん、まあそれが今もね、あの同じ会社に続けてるっていうのにもつながって、うん、なんかまあ結局いろいろさ大変そうでありながらね、充実したビジネスだったもんね、
うんうん、そうだね、振り返ってみるとね、うん、なんだかんだね、
うん、なんかいろんな多分なんていうの、オポチュニティも挑戦もさせてるんだろうし、
うん
うんうん、なんかその一番最初に行きたいって言ってた、なんさっきの志望理由と近づいてるというか、
うん、そう
だね、うん、なんか日本10年結構長いけどさ、もう飽きたなとかなかった、うん、
まあでもやっぱ途中からやっぱ海外行きたいなって気持ちはすごいだんだん強くなっていったね、まあ、多分6年目とかだから、もう社会人になって2、3年目ぐらいのタイミングかなには、やっぱ
なんで、
うん、なんかやっぱなんだろう、親もそうだったけど、父親とかももう10年とか同じ環境とか同じ会社にいたら、いくら良くてもやっぱ好奇心とかいろんなところチャレンジしたいから転職したりしてきたわけなんですよ。もうなんか、
はいはい、
オーストラリアの銀行からスイスとかロンドンとかいろんなところをもう転々としていて、それってなんか仕方なくというか、うんうん、彼の好奇心でもういろんなことを経験したいからっていうことで変わっていくマインドセットが多くて、
うん、
で日本もすごく居心地が良くてそのままいたいなとも思ったけど、でもやっぱいろんな他の国にも住んでみたいし、海外にも戻りたいっていう気持ちもあるし、 それはいくら今の環境が良くてもちょっと自分にとっては刺激として新しいところに行きたいなっていう気持ちがやっぱ強くて、うん、でも自分もずっと海外住んでたからやっぱ海外に戻ってとか違う新しい国で仕事してみたい生活してみたいっていう気持ちが強くなっていったから、うん、それこそ海外駐在とかもしくはまあ海外で働けるような新しい職場のオプチュニティみたいなところを探し始めていたっていうのがまあ大体3年目ぐらいの時だったかな。
なんかそれはやっぱ新しい刺激に触れるというか、なんかまたそこでアンラーンしてみたいな。
そう
だね。
そう、それが強かったかもしれない。うん。
うんうん。でもなんかついにだね、叶ったね。
そうですね。ついに念願の海外赴任ができましたね。
はい、それがこの1ヶ月前。
そう。まあなんか叶ったっつってもまだ1ヶ月しか経ってないんだけどね。
いやいやいや、おめでとう、本当に念願だね。でもなんか、はい、結構ニューヨークとかさ行くかなって思ってたら、うん、マニラだったね。
そう、ニューヨークに行くかなと思ったらマニラでした。
はい、なんか別に絶対いいと思う。まあこれからね、こうイマージングなあの、うん、なんていうのマーケットではあると思うんだけど、東南アジアなんか、うん、どうですかこの1ヶ月行ってみて。
いやまあすごいね、やっぱ環境も全然違うし、こっちの人たちのこうマインドセットとかも違うし、うん、まあ、あとはね、まあ、東南アジアっていうところだから価値観も違うし、まあ、なんか全てが本当にゼロからもう一回スタートしてる感じだから、 そういう意味だと結構ワクワク感とかもあるし、でも一方で慣れないところとかもあるし結構大変だったりはするんだけど、うん、なんかやっぱこっち来て感じることはなんかまあね、ある意味こう日本ってこう突き詰めていってそれがすごく最終的には日本の美になったりとか日本のクラフトマンシップになったりとか、それはそれですごく美しいものにはなってるんだけど、なんか別にそれをこうなんだろうな反論するわけじゃないけど、なんかやっぱそのやりすぎていてなんかすごいねメンタルダウンとかやっぱ辛い生活を送ってる人も中にはいるわけで、でもそんなのは この国にはもうなく、もうみんなもうチルで、逆になんか仕事よりもやっぱ家族が大事とか友人が大事とかっていう、うん、もうなんかその生き方の違いがやっぱすごいあって、なんかね、うん、あのまあそもそもなんだけど、まあ、フィリピンって ASEAN 唯一のキリスト教国家だから、その国民の約 85% だったかながキリスト教カトリックなんだよね、こっちの人たちが。
あ、そうでしたか、失礼しました、私もそんな忘れてました。
そう、もともとスペインのね、あのあれだったから、本当に日本語が最近出てくるインド人
の、うん、なんていう、植民地。
あ、そうそうそう。そう、だからやっぱ そういうのもカトリックのっていうのも影響もあって、やっぱ家族とか友人を大切にする思いがかなり強くて、もちろんファミリーファーストっていうのがやっぱプライベートでも仕事でもあるから、もう家族が理由で遅刻したりとか欠席するっていうことも多くて、それは結構こっちではでも当たり前、それで、あ、じゃあ家族だったら仕方ないね、全然大丈夫だよっていう感じになってるんだよね、こっちでは。
そう、まあそこはね、日本とはちょっとバイブス違いますよね、
うん、全然。だから仕事とかしてても、うん、あのもう本当に急に、あ、ごめんなさい、家族が本当にね、まあ別に家族の大変さに度合いはないけど、ちょっとなんか具合が悪くて、あの多分大丈夫で病院に行かなくてもいいんだけど、ちょっと具合悪くて隣にいたいから私今日会社休みますっていうことが普通に、うん、あ、全然全然大丈夫、じゃあ休んでっていう感じに受け入れられる環境で、うん、日本とかだったら、まあ、別に病院行かなくていいんだったら、まあ、一応安静にしてれば大丈夫だから出社できんじゃねみたいな、多分そんなマインドセットが先にある動くというか、
本人もね、本人がそう思っちゃうね、まず。
そうそうそう、うん、だからやっぱそこがそもそも違くて、別にどっちが正しいとかはないけど、まあやっぱそういう、なんだろうな、やっぱ重視している、人生において重視しているものがすごくはっきりしているっていうのがやっぱここの人たちの特徴かなと思っていて、まあ、あとはやっぱね、キリスト教だからクリスマスとかめっちゃ盛大だよね。もうすごい、この間12月初めて過ごしたけど、もう年がら年中暑いけどさ、もう9月からクリスマスツリー飾られて、もう1年の大イベントって感じだし、も
う、あ、そう、
全く寒くないからクリスマス感ないけど、やっぱね、盛大にクリスマスやってたね、こっち
で。あ、そう、へえ、うん、なんか行ってみたくなってきた、全然、うん。また特有のね、なんかあるね、文化がね、他の国にはない。
そう、
なんかそこで働くってこともめちゃくちゃいい勉強になりそうだね。
あ、なるなるなる、そう、ね、あとなんかね、仕事とかで言うと、まだ本当女性がめちゃくちゃ活躍してる社会で、こっち
フィリピンって、そうなの？
で、うちのマニラでのグループ会社のトップも女性だし、その会社の中での各ユニット長のうちの半分も女性だし、確かね、フィリピンこっちでの女性管理職の割合が 50% 弱ぐらいなんだよ、国として。
わー、もうだから日本だったら悲願の奇跡だね、それ。
あ、そうだからね、それもアジアトップだったはずなんだよね。だからやっぱよくよく考えてみると、そういうのは本当にあって、女性の活躍っていうのがすごく目立ってる国なんだよね。
そう
で、男性とかも子育てすることも多いからさ、やっぱそれがまあ多分一番最初のこう家族を大切にしてるからこそだと思うんだけど、やっぱこう互いにとって働きやすい環境を作っていってる人たちだなってのはあるかな。やっぱ家族ファースト、友人ファーストっていうところが。
いやー、なんかいいね。なんだろう、うん、そういう女性活躍の面でも勉強になりそう。なんかしゅうくんがさ、また何年後か何十年後かに違う国で働くときにも、うん、そのなんか持っていけるものがありそうだよね、テイクアウェイできる。
そうだね、本当に、うんうん、
もし日本に戻ってくるとかだったらもうやばいね、もう全然なんだろう、
そうだね、
るから。
そうね、
フィリピンだったらこうですよっつって
逆にね、遅れてない日本みたいな、
いやいや、ダメですよみたいな、もう帰らせましょう、
バカにすんじゃねえよ東南アジアみたいな、ね、
いや、そうそうそう、本当にそうか、なんかまあ1ヶ月だからちょっとね、なんていうの、本当に速報的な感じだと思う、
うん、まあね、本当ね、
そっからもうまた 何年か住んだ時のしゅうくんの変化めっちゃ楽しみだね。
いや、なってるでしょうね。
いや、もうフィリピーノになってると思うよ
フィリピーノにな
ってるなんかじゃあ遊びにも行くし、うん、ぜひまた第2回出てください。
はい、こんなんでよければ
めっちゃよかった。なんかさ、ほんとめちゃくちゃ充実。どうしよう、なんかもうお金払いましょうか
いらない、いら
ない、なんかすごいいい話だったな今日、最高。私も今すごい大満足で、すごいスマイリングしてる。
あ、よかったよかった、いいネタを提供できたら。
ちょっと最後に私聞いてみたいんだけど、
はい、
ラストクエスチョン、なんか自分のこと、自分のアイデンティティを今どうやって捉えてるのか、ぜひ聞きたい。
自分のアイデンティティね、難しいな。なんかやっぱ日本に9年ぐらい住んで、やっぱ自分は日本人だなって、やっぱ再確認できた場所でもあるけど、まあ日本人だけで完結するにはすごくシンプルすぎる人生っていうか、それでは一言では表せられないから、別にそれって何人っていうふうにくくられるものでもなく、やっぱ自分はすっごいありきたりだけどグローバルの人だなっていう感覚、もう世界中に友達がいて、友達がいるところが実は自分の居場所でもあって、だからもう世界中が自分にとってはある意味居心地のいい場所かなって。
やば、地球人
そう、地球人
このホールプラネットがね、
そうそうそう、
マイホームみたいな、
うん、なんかやっぱまだつながってるしみんなとも喋るし、なんか一つの国でそれを自分が縛られる、まあ別にそれが縛られるって感覚じゃないけど、自分にとってはそれがなんかアイデンティティとしてこう何人だとかっていうのは特にはないかな、うん、そんな強く感じてるものはないかな。日本でもなく、イギリスでもなく、シンガポールでもなく、
うん、それに対してさ、なんかさ、こう、なんていうの、居づらいとか、生きづらさないんだね。もう
生きづらさは、そうだね、ないね。まあ、唯一その証明書としては、例えば日本のパスポートしかないから日本人というふうに言われるけど、別にそれはそれで何の、それも事実だし、別に自分にとって、いや、なんで日本だけでくくられるんだとも全く思ってないし、そこは、うん、なんともだね。
いや、うん、いいね。なんか結構さ、思春期の子とかでさ、こういろんな国に住んでると、うん、なんか自分が何人か分からなくて辛いみたいな、
うんうん、
なんか話とかもよく、それこそなんかポッドキャストでも
確かに
ね、なんていう、そういう時期もあったりするじゃん、
うんうんうん、
だからなんかこういう風にうまく自分を捉えて生きていけるとすごいハッピーなんだろうなって思って、
うん、確かにね、うん
うん、世界が世界の住民ですと。
世界の住民です。みんなもそうしましょう。
いやー最高、ありがとう。なんかすごい、いっぱい喋らせちゃったから、第1エピソード第2エピソードぐらいまで分けようかな。
そんなに分ける。
うん、
いやカットしていいですよ全然。
え、カットするとこがないので全部垂れ流そうと思います。
全部垂れ流そ
う。本当にありがとう、
はい、いやいや全然です。こんな話でよければいつでも。
やったー、ちょっと出来上がったらもう全友達に聞いてもらいましょう。
全友達聞いてみましょう。
うん、
それもはずいな。まあでも全然いいですよ。はい、
ありがとう。じゃあ いい週末を。
はい、良い週末を。
はい、バイバイ、はい、
バイバイ。